素人ポッドキャスター会かっこかり。皆さんこんばんは、藤もっちです。あれ、
ね、パチパチパチパチ、
自己紹介自己紹介
ゆいまるです。
なるみです。
はい、ということで
3人合わせてなんとかですではない
パフュームです。
すごいな、大体に言ったな。
一人おっさんおるけど。はい、ということでですね、まあ、我々、素人ポッドキャスター会という、まあ、LINE グループで繋がっておりまして、
はい、
まあ、今回ちょっと、音声取っちゃうっていうことで、今、スカイプ配信をしております。
わー、どんどんどんどん、パフーパフー。
ということで、この音声を耳にされた方は、まあ、かなりの、ポッドキャスト2、じゃないかとは思うんですけど、なぜかというと、この、素人ポッドキャスター会カッコ仮という番組は、
はい、
iTunes では出てきません。
なるほど。ポッドキャストではないんですね。
まあ、なんていうのかな、
あ、ポッドキャストと、ノラポッドキャスト
知る、そうそうそう、まあ、知る人ぞ知る、みたいな、感じで、とりあえずはやっていこうかなと。あんまりこう、大体的に、聞いてもらうには、あまりにもちょっと方向性とかがなくて、
ど
っちかっていうと、まあ、この素人ポッドキャスター界っていうのは、これ、すごく、行々しい、名前はついてますけども、まあ、言ったら単純に、LINE グループなんですよね。
おや。
で、まあ、もともとは、名古屋で飲み会やろうぜ、みたいな感じで、で、ちょっとこう、Twitter とかで知り合った、ポッドキャスターさ
ん
に、ちょっと個別で DM とかして、まあ、今度飲み会やるんですけども、よかったら、来ませんかみたいな形の声かけをして、
うん、
まあ、十数人、まあ、ちょっと集まって。
おー、そんなに
集まりますね。
うん。
何年前です？
ちょっとすぐには出てこない。
そんぐらい昔なんだ。なるほど。
素人ポッドキャスターからの第1回って何月に配信してるっけ？
それはわからないな。なんか飲み会の配信、もやさんでしたっけあれ？
いや、じゃないよ。
うん、
2000…
勝手に名前出しちゃって大丈夫だったかな。
2015年。
ほう。
4月。
4年前。
だから、それよりもずっと前。
ん？ああ、配信したのが4年前だから、それより前にやってるってこと？
そうそうそうそうそう。
ほうほう。
で、まあ、それぐらいに2014年とかかな。で、連絡を回すのに、いちいち個別で回してたら大変だからっていうことで、で、まあ、LINE グループ作って、まあ、例えば、日にち何日になりましたとか、集合場所はどこですとか、そういうやり取りをしてたのね。で、その飲み会が無事終わりましたと。で、LINE グループ、どうしましょう、まあ、消しましょうかみたいな話をしたときに、まあ、せっかくだから、このまま残しときましょうよっていう、ことになって、で、まあ、じゃあ、この、名古屋飲み会っていうのもちょっと、あれなんで、なんかタイトル変えましょうかっていう話になったときに、もともとこのグループを作った方が、じゃあ、藤もっち会にしましょうっていう話だったので、で、ちょっと待って、それはやめてとかってちょっと言って、で、まあ、じゃあ、藤もち会がダメなんだったらっていうことで、付けられたのが、この素人ポッドキャスター会っていう、まあ、ちょっと仰々しい名前で、まあ、そんな大層な、グループでもないんだけど、まあ、藤もち会よりはマシかと思って、そのままになっているっていう感じなんですけども、で、まあ、この LINE グループっていうのが、結局、その知り合いを増やしていく、形にできるので、で、まあ、ちょっと知ってる、ポッドキャスターさんとかに、その、まあ、こういう LINE グループがあるんですけども、そういう情報交換とか、交流とかの、ツールとして、 使えませんかみたいな形でお声掛けして、で、うん、まあ、もちろんその、うち LINE やってないんでとか、そういう LINE 苦手なんでっていう形で断られる方もいるけども、
うん、
まあ、なんだかんだと、面白そうですね、はい、入りますっていう方が増えていって、
うん、
で、まあ、今や80人ぐらいはいるっていう、
うん、
まあ、感じにはなってて、
うん、
で、さすがにここまで増えてくると、ちょっと、新規で、
うん、
まあ、まあ、これからもどんどん増やしていこうっていう感じにも、ちょっと、なってないっていうかな。ちょっと、人休みというか、休止、
うん、
して、知り合いの人で、なんか興味がある人があったら、ちょっと声掛けするみたいな、
うん。
うん、感じのスタイルになってるんで、
そうですね。
そんなに、今はもう、急にこう、ガバッと増えるとか、
うん。
いうことがなくて。まあ、たまにちょっと波がある。
うん。
いきなりガーッとなるときもあるし、とかっていうか。
うん。
まあ、その辺はもう LINE の仕様というか、
うん。
特徴かなっていう感じ
で。そうですよね。私もポッドキャスト始めるときに藤本さんから声かけられて、そんなのあるんですかって言って入ったんですよね。
うん。ゆうまるさんはガンダルフさんから誘われたっていう感じだもんね。
はい。
うん。まあ、そんな感じで僕以外にもね、
うん、
うん、メンバーさんが誘って入ってくるっていう人もいるっていう感じで。
うん。
うん。で、なんとなく今、LINE で繋がってはいるけども、そんなに何かをしてるっていうわけじゃなくて、
うん。
うん。普段はもうほとんど動かないようなグループなん
ですね。たまに何かの声かけがあって、こんななんだけど、どうですかって聞くと。
アンカーで、やってみたんですけど、どうしてもできないんです、どうしたらいいんですかみたいな感じの。
うん、
書き込みがあったりとかして、うん、で、それに対して知ってる人が素早く、これはこういう風にしたらいいですよみたいな感じで、ねえ、対応して、あ、ありがとうございますわかりましたって言って解決するっていう。
うん。
うん。だからそういうのを見てると、あ、作ってよかったかなっていう、
うん、
気にはなるなっていう、うん、感じで、特に何かこう、みんなで集まって何かをしましょうっていうような、ぎょうぎょうしい感じではないっていう。
うん。
うん。LINE グループだよね。
でも、いっぱい人数がいるから、
うん、
何かしようかなっていう時には何かの力になる可能性は秘めてるかもしれないですね。
そう。ねえ、まあ、ただ、本当にこう、うん、ポッドキャストのピンチみたいなことにでもならん限りは、みんなが動くことはないかもしれないけども。
でも、例えばなんだろう。それこそ震災でも終わった時とかでも、全国にみんなね、いるから、もしかしたらその地域的にこう、活動が、情報とかの交換ができるのかもしれないよね。
うんうん、まあそういう、本当に、緊急事態みたいな、ことがあったら、
うん、
そうだね。なんかこう、役に立てると、いいかなっていう。
うん、
まあまあ、それでもちょっとこう、あまりにも、騒ぎすぎると帰って迷惑になるっていうこともあるから、その辺はちょっと落ち着いてっていう感じにはなると思うけど。
うん。
うん。ただまあ、うん。こういう横のつながりが取れるグループがあっても、まあまあ、悪くはないかなっていう感じではあるよね。で、まあ、このグループ内で、どうせだったら何かこう、ポッドキャストでできることないかなと思って、で、まあ、シーサーブログの中に、そういうブログ共有システムっていうのがあって、
うん、
で、そのシステムを使うと、まあ、シーサーブログのアカウントを持ってるっていうことがちょっと条件にはなっちゃうんだけど、
うん、
そのシーサーブログの中の、ユーザーコードっていうのを、
うん、
まあ、僕の方に教えていただけると、
うん、
素人ポッドキャスター会カッコ仮っていう、ポッドキャスト番組が、
うん、
個人のっていうかな、各位の、その登録した人たちのブログでも投稿することができるという、感じなので、
うん、
まあみんなでこう、いろいろこう番組を投稿することはできるっていうことなんだけども、
うん
うん、ただ、何かさっきも言ったように、何かをやるっていう感じではない、何か一つの番組を作るっていう感じではないんで、
うん、
なんかこう、思いついたネタとか
うん。
うん。なんかこう実験的な音声とか、なんかこう自分の配信で、まあやるけどちょっと趣旨と違うから上げにくいなみたいな音声があれば、
うん、
この素人ポッドキャスター界で 試しに配信してみるとか、
うん、
そういう風に使ってもらえたらなみたいな感じで、
うん
うん、作ったラジオとかある。
アップルウォッチのトランシーバーの使い方がなんとかでってやってる配信を聞いたのよ今日聞いたのよ今日っておかしいなそういうのもありましたよ。そういうなんかお試し的なのがあって、
うんうんうんうん、
あーとか思って、そういう実験的なっていうんだと、うん、そういう感じのなのかなと思って。
そうね、まあそんな感じだよね。
うん、
うん、まあ単発ものっていうの、
うん、
まあ、そういうのをまあ結局何が飛び出すかわからない番組っていうこともあるんで、
うん、
うん、ちょっと聞く人を選んじゃうかなっていうのもあるから、
うん、
で、まあ一応ポッドキャストじゃないや、iTunes には登録しないでおこうかなっていう、
うん、
うん、でこう口コミというかね、あの人聞きで、うん、あ、こんなんがあるんだっていうことで知った人が、うん、まあ、聞いてくれたらいいかなっていう感じ、
うん、
うん、にはしてるんだよね今。
なんかおまけとか付録な感じでね。
そうね。
うん、
なんか知ってる人しか知らないみたいな感じですよね。
そうね。
うん。
うん。
あれみたい。あの、秘密結社的な。
秘密組織ですか？
秘密、
うん、赤いマフラー巻いちゃいますか？
まあ、というか、秘密基地みたいな感じ。
うん、うん、うん。
シークレットベース。うん
まあ、僕的にはもう、びっくり箱みたいなイメージはあるんだけどね。
ああ。
もう、蓋開けて何が飛び出すかわからんみたいな。まあ、そんな感じなんだけど。
うん。
なんか、聞いてみたいこととかある？
今までどのぐらいの音声ファイルが上がってるんですか？
そんなに、どうなんだろう。
飲み会のなんとかっていう
か。ああ、とりあえずね、
はい、
ほうほうほう、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17。
ほう、結構ある。
17本は今まで上がってはいるかなっていう。
うん、うん、
うん。まあ言ってもね、2015年からだから、
うん、
何年 ?4 年以上の中で17本っていうのはちょっと少ないよね。全然。まあ言ったら、あげたい時にあげてみたいな感じだから。
うん、
まあそんな定期配信。
これも素人ポッドキャスター会、かっこ仮のやつなのかな、ガンダルフさんの、ポッドキャストの始め方のまとめウィキですって書いてるのが出てきた。
あ、それは音声ではないか。
じゃないからか。
ではない。
あれか。うん、あ、そうか。
文章。
ブログの方か。あ、うん、文章の方か。
うん。
あ、その、同じ共有のブログに上げた記事ってことか。
そうそうそうそう。
文字の方だ。
うん。
なるほど。なるほど。
まあ、ほとんど、まあ僕が上げてるのかな。
うん。
で、僕が上げるやつっていうのはなんかこう、レポートものが多い。
うん。
そう。その、ポッドキャスターさんが、その主催した、その、オフ会とか、
うん、
飲み会とか、そういうイベントに、行ってきました、的な。
うん。
で、そこでちょっと、IC レコーダー回して、インタビューしてきました、みたいな感じの。
うん、うん。
音声はちょっと多いかな、っていう。そんな感じかな。
うん。
まあ、なんか、こう、面白いことがあればやってみたいんだけども。なんか、他に聞きたいこととかある？
うん。
もう特になくなった？
なんだろうね、その、みんなのと同じ場所にこう上げるっていう感覚が、その、例えば当番とかで順番に誰かがやっていくんだったら、毎週誰かが出しますとかってなってればみんなやるけど、何も決まってない状態で、おい、誰がやるんだよ、最後の一個誰が食べるんだよ、状態な感じで、やりづらいっていうのはあるのかもしれないよね。
まあ、それはそうね。で、
何十人で一つのスペースって言われても。
そうそうそう、もう何十人といるから、みんなの同意が得られるかどうかっていうのが、もうちょっと今となっては不可能な部分もあるん
で。そう。ちょっと怖いなって感じがしちゃう。うん、別に何言われるわけでは多分ないんだろうけど、でも、 まあ、どう見られるのかって気にするのもおかしいのかもしれないけど、でもどうしたらいいんだろうみたいな、なんか
、うん。まあ、それもあるし、まあ、こっちの方から、なんかね、こう、掲示、例えば LINE 上で、
うん、
あの、皆さんもっと、こう、投稿してくださいとかっていうのも、
うん、
ちょっと中には、泣える人もおるかな、みたいな、のはあったりするよね。
うんうん、なんか、だきっとなんだろう、しりとりみたいにこう何かをこうリレーしていくとかあると面白いのかもしれないけど。
まあね、できればいいけど。
うん、タイトルとか。
ただ、みんながみんなやっぱりそれに参加したいってわけではないと思うし。
まあね、だから強制じゃなくて、例えばだから、これをやるんで、これに続いて書ける方、喋れる方どうぞみたいな何かがあると。でも他の人とダブったら嫌だしな。分派しちゃうしね、そう、繋いでいくんだったらね。
そういう繋がりっていうのはまあ、確かに面白い企画ではあるし、ね、うち以外に、そういう、ポッドキャスターさんから、ポッドキャスターさんにっていう、
うん、
その、つながりの番組っていうのが、
うん、
ね、あったりしたでしょう。
はい。
でも、それでも、やっぱり、途中で止まっちゃうんだよね。
お
ー。うん。ある程度は順調に、まあ、次から次にバーっていくけども、
うん。
うん。途中でも次紹介する人がいなくなる、のか、それとも配信者さんが忙しくなるのか、
うん、
わからないんだけども、うん、
タモリさんのテレフォンショッキングが偉大だってことですね。
そうね、あれは本当にさすがにプロっていうか、民放の番組やからっていうこともあるから、うん、本当にこう
繋がってね、何年もっていうのはね、
なんとかして繋げていったんだろうね。
うん、
だからそのやっぱり素人っていうのもあるし、
うん、
みんながみんなそういうのに参加するかって言ったらそうでもないから、
うん、
僕も実際にいろいろと声かけしたりとかして、
うん、
試してみたことはあるんだけども、
う
ん、やっぱり断られることの方が多いよね。
例えばどんな企画を提案してみたんですか？
まあ別に例えばっていうそんなに大層なことじゃないんだけども、
うんうん、
なんかこうコラボみたいなのをね、
うんうん、
やってみませんかみたいな話を持ちかけたりとかして、
うん、
で、まあごめんなさい、自分の番組がちょっと忙しいんで、みたいな理由で、まあ断られたりとかするパターンもあるし、
うんうん
うん、あるいはもうリターンそのものがないみたいなね、
うんうん、
完全にスルーされるとか、いうことも多いから、だからまああんまり共有というか、共用というかね、強引にご了承していくっていうのもちょっと難しいかなっていう。
でも、じゃあ、この3人は奇跡の3人ですね。
まあまあ、普段からね、ツイッターとか、LINE とかで、まあ、やり取りしてっていうこともあるんで、
うん、
で、それで、まあ、仲良くなって、ノリで、じゃあやっちゃおっか、みたいな、風になれば話進めやすいかなっていうのはあるよね。
うん。
まあ大体でも自分の番組やってる人が多いから、
うん、
やるとしたらその誰かの番組にゲスト出てるみたいな、
うん、
形が多くて、でまあポッドキャスト、まあいろんなの聞いてて、ちょっとやっぱり僕がいろいろ引っかかるっていうのが、なんだろうな。ポッドキャスト全体を、こう、まあ、盛り上げるっていう、のは、いいんだけども、
うん。
じゃあ、やっぱり、何か、特定の番組だけが、まあ、どうしても盛り上がっちゃうっていう、のが、やっぱり多いかなっていう気がするのね。
まあ、突出した何かが引っ張っていく的な。
そうそうそうそう。まあ、主催的な番組が、やっぱり盛り上がる。もしくは、例えばもうポッドキャストと全然関係ない人が何かこう番組を企画、番組というか何かこう、
イベント
的なものを企画する。
うん。
としても、やっぱり集まるというか集めるのは、
うん。
その人が好きな番組。
うん。
うん。今声かけして、みたいな感じで。で、その他のポッドキャスターさんは、まあ、応援してください、みたいな。
うん。
いろいろ、こう、ツイッターで拡散してください、とか。 そういう形で協力してほしいみたいなのがあって、まあ、それをやると、うん、やっぱり一部のポッドキャストしか盛り上がらないんじゃないかなっていうのがあって、だからどうせやるんだったら、本当にこう、全体的に、まあ、公平にっていうのは難しいかもしれないけど、それこそもう主催をやるのは、本当にもう、日陰的な感じで、僕は目立ちませんよぐらいの、感じで、こう広く、本当に誰が突出するっていう感じでもなく、そこに参加するポッドキャストが、全部こう、いろんな意味でいい感じで、底上げというか盛り上がっていく、感じのことができれば、それが一番理想ではあるかなっていうのはあるんだけども、まあ実現するのは難しいよね。どうしても、じゃあ、まあ仲のいい人に頼もうか、みたいなね。感じにやっぱりなっちゃうやろうし。だからそういう意味では僕は、ちょっと全体をリードしていけるほどの、ちょっとカリスマとかもないんで、なかなかこう引っ張っていくのは難しい部分も現実問題としてあるから、ちょっとまあ静観してるっていう部分もなきにしもあらずなんだけど、ただ、何かしら、こう、きっかけ的になるものが作れればいいかなとは思うのね。まあ、それがどこできっかけが生まれるかは、なんとも言えないところではあるけど。なんか二人は、やってみたいこととか、こういうのができたらええなっていうのは、なんかあったりする。もっと言えば、このポッドキャストっていうのが、今後、どういう風になっていけばいいかな、みたいな。
なんか、テレビとかでもさ、旅番組みたいなってか、こう、突撃じゃないけど、何、なんだっけ、電気株かなんかみたいので、こう、ずっと出川さんがずっと行ってみたいなとこあるじゃない？
まあまあ、はいはいはい。
そうそうそう。で、なんかずっと行って、で、なんか切れちゃって、充電させてくださいって言って、なんかね、それでなんかそこでこう仲良くなってじゃないけど、お話ししてとかご一緒になってとか、なんかそんな感じの番組だよね、あれね。あんな感じの、それこそポッドキャストの旅とか、あってもいいのになとか。全国にポッドキャスターさんいっぱいいるんだしさ。で、結構ポッドキャスターさんがどっか行くよって、例えば東京行くよとか名古屋行くよって言った時に、そのポッドキャスターさんのところに何人かこう集まって飲み会しようってこととかって結構比較的あるじゃないですか。まあ大きくあったり、ひっそりあったり、それは差がもちろんあるでしょうけど、何かしらそういう感じのつながりってあると思うから、まあ、まあ飲み会ばっかりじゃあれだからね。せっかくポッドキャストやってるんだから、こう、なんかそれでこう、何か撮っていけるものとかこう、まあ本来はほら、スカイプとかで撮れちゃうから、会わなくても全然全国誰とでもできるんだけど、でもやっぱり会ってやるとちょっと違うよねっていう話とか、その会った時のね、本当の人間のリアクションみたいなっていうか、なんて言うんだろうな。それを実況してきたりとかしたら、ちょっと、なんだろう、もっと人間味っていうか、まだもっと身近に感じられて面白いのかなって。だって、テレビのとかだって結局その、リアクションがあるから見てて楽しいわけじゃないですか。ハプニングがあったりとか。だから、まあね、そう、だからそういうものが、なんかこう、まあ、でも素人だからね、所詮ね。そんな面白いことが何でもいつでも起こるわけではないけれども、でもなんかこう、ほっこりできたりとか、なんかちょっとしたことで、それみたいな話とかが出たりとか、そういうのが配信できたら、ちょっとワクワクして面白いんじゃないかなっては思ってるけど。まあでもみんなね、生活があるからね、なかなかそんなことは、簡単にはできないって言えばできないけどね。
そうね、お金と暇と、あとは、コミュ力。
自由にできるかっていう話がね、あるけど、でもなんかそういう、例えば夏休みとか、ね、年末年始とか、そういうところでちょっとそういう動きができる人がいたりしないのかなとか、例えばツイキャスなんかだって、まあ、ツイキャス、ポッドキャストはね、ちょっと違うけれども、でも、ツイキャス、ツイキャスの配信のね、会社の方でイベントとしてこうやって、ここにみんな集まれとかやってみたりすることがあったり、なんだろう、プレゼントありますとか、そういうの定期的になんかやって、こう、底上げしてる感があるけど、そういうのをポッドキャスト、もう、ポッドキャストってくくれないからいけないんだよね。いろんなところで配信ができたりするから、こう、統一感がないんだよね。統一されてるようでね。で、聞いてるアプリもみんなバラバラだったりとか実はするじゃないですか。私は全然知らなくて、 あの iPhone から入ったから、もう一種類だとばっかり思って、ポッドキャスト始めた時に初めていろんなアプリで聞けるって聞いて、何それってすごいびっくりしたのね。もう混乱して意味がわからないとか、なんでアプリいろんなのってどういうこと？とか思って。なんかだからその辺の、例えば Android でも配信できるのって思ってる人とかもいるみたいだし、うん、ああ、そうね、できると思うけど、みたいな。なんか私も自分が違うからよくわからないとかいうこともあったりするし、うん、そういうなんかちょっとしたこと、ツイキャスなんかは特にほら、あの、音声で配信してるから、ポッドキャストに多分移行しやすいと思うんですよ。
うん、
発信したい人っていうのはいっぱいいると思うんだけど、ただだからそれをどう移行していいかわからないし、そういうものがあるっていうこととか、あとじゃあ録音ってじゃあどうするのとか、配信ってどうするのっていうことまで、移行していく術を知らない人が多分いっぱいいるんじゃないかなって、ツイキャスをね、結構私、あの、まあ、朝晩っていうか、ね、通勤とか帰宅の時にやってるので思うんだけど、うん、ツイキャスの人がポッドキャストをみんな聞いてるわけでは全然なくて、ポッドキャストの存在知らない人ってすごくいっぱいいるんで、
うん。
うん、まあ別にそれを全部連れてこようとかいう野望はないけれども、でも、なんか、もうちょっと知ってもらえるきっかけがあってもいいのになーっては。
ああ、そうね。それを、公式がやってくれると本当は一番いいんだよね。
本当はね。ポッドキャストっていう公式ってじゃあそもそもどこなの？アップルっていうことになるの？でも、
まあ、アップル、iTunes だよね。
うん、iTunes だけど。でも、他も結局、アンカーとか、その、Spotify とかもみんな配信して、うん、でもあれはプラットフォームなだけ？え、私その辺がまたよくわからなくなってこんがらがっちゃうんだけど、ポッドキャストとしてではない。なんだろうみたいな。
ポッドキャストっていうのはあくまでも配信方式、の話だから、
うんうん、
まあ、
でも有名なのはやっぱりアップルのポッドキャストがやっぱ一番大きいは大きいよね。私もアンカーで初めてポッドキャスト始めたけど自分で、そしたらアンカーで聞いてる時にはなんかアンカーで聞いてる人が大半だったのに、うん、iTunes の方、iTunes、Apple？ Apple の方に登録したら、うん、ほとんどそっちに移行しちゃって、Apple、じゃあアンカーで聞いてる人がすごい減っちゃったの。これみんな、うん、わざわざアンカーに登録して聞いてくれてたんだなっていうのがあって、
うん。
親っていうところがあって、うん。そのぐらいみんなだから Apple で聞いてるんだなっていう。
まあそうね。基本だから、他のアンカー以外のっていうか、うん、絶対数が多いから。
そうなんだよね。
そうそうそう。
全然違うんだ、とか思って。
だから、ある人の番組だけアンカーで聞くっていうよりも、
うん、
もう一括して一つのアカウント、アプリで、聞ける方が、いいに越したことはないでしょう。
うん、そうなんだよね。
で、ポッドキャストの特徴は、やっぱり、こう、登録したら、うん、ね、配信されたら、まあ、RSS の、情報でね。
うん。
配信、新規配信されたら勝手に落ちてくるからね。
うん。
それが強みだと思うんだけど。
うん。
だからそれを結局やる以上は一つのアプリで全部登録した方が、それこそずーっとエンドレスで聞けるっていうこともあるからね。
うん。
うん。結局、その、別のアプリ立ち上げないと聞けないっていうんだったら、もう YouTube とかと同じになっちゃうわけね。
でも途中保存を聞くやつと途中保存を聞かないやつとかあるんだよね。
まあそれはアプリごとに、
ね。そう、アプリごとで違うじゃない？そう。
そうそうそう。で、だから自分の一番お気に入りのアプリで聞くっていう。
うん。
が一番いいかな。
自分だから2種類3種類で聞くことはあるけれども、だからそれは例えばだから、iPhone じゃない、Apple の方ので聞いてて、これは保存が途中で止めてもまた後で同じどこから聞けるけど、アンカーの方でもう一個じゃ違うのをね、そこを保留したままもう一個聞こうかなってアンカーの方で聞いたりとかもするんだけど、両方で聞けるものってアンカーで聞くと今度、普通の Apple の方では、再生済みにならないので、またもう一回聞く羽目になったり、まあ、再生済みにするっていうのにすればなるんだけど、なんか忘れると、うん、あれ聞いたんだっけ聞かないんだっけあれおかしいな。なんか、同じものを聞くことがあって。なんだかな。
だから一回聞いたら、消えるっていうのが、一番いいかもしれないよね。うん。だから、まあ、ポッドキャストっていう名称、
うん、
にしても、結局、ポッドキャストっていうのは、アップルっていうかね、iTunes の側が、
うん、
まあ、つけた保証っていうのであって、
うん、
別に、その、こういうラジオのことを
ポッドキャストっていう
総称ではないから、
本当はね。
だから、その総称がはっきりしないのよね。
うんうん。インターネットラジオなの？そうそうそう。ポッドキャストなの？何なのってなっちゃうじゃん。うん。
ポッドキャストじゃないんだったら、じゃあ何て呼べばいいの、うん、って言ったら、なった時に、ネットラジオって言うと、あ、ネットラジオってじゃあまあ、そうそうそうそう、その、
ニコニコみたいなイメージになってくるね。
ネットラ、どういうのかな、その、ストリーミングラジオみたいなのも、ネットラジオになるわけだし、そうそうそうそう。でも、まあ、ポッドキャストの特徴っていうのはやっぱりダウンロード方式っていうことでしょ？で、RSS に対応してるから、
うん、
要は新しい番組が何か更新されたら、それを登録してるアプリに自動的に落ちてきて、
うん、
で、自分の好きなタイミングで聞くことができるっていうのが、ポッドキャストの特徴。うん、やって、それを総称して、ポッドキャストって言ってるわけだから、その聞き方。
うんうんうん、
だから、それを、その、ポッドキャスト以外の言葉で表現ができないっていう現状があるんで、
うんうん、
で、まあ、ポッドキャストで統一してるんだったら、ポッドキャストでいいかっていうような感じに過ぎないわけじゃん。
うん。
うん。まあ、だから、まあ、ただ単にもう馴染んじゃったっていう。
うん。だって、ポッドキャストの日ってのもあるけど、他の、ねえ、だって、インターネットラジオの日っていうわけじゃないしね、みたいな、なんか。
まあ、まあ、そうだね。インターネットラジオって言ったら、まあ、例えば、ラジコみたいなのも、
うん、
あれ、まあ、だってインターネットラジオじゃん、インターネットラジオなわけだし、
うん。そうだよね。知らない人はそういうものって思うかもね、インターネットラジオだよって言ったらそう思っちゃうかもね。
そうだよね。まあ、普通に電波で聞くラジオがインターネットで聞ける。
うん。
うん、っていうのがインターネットラジオっていう。
うん。
うん、ことだから。
うん、
そういうのとはまた違うもんね、ポッドキャスト。
そうね。
うん。
まあ、だから、まあ、それはいいんじゃないかなと思うのよ、もう、ポッドキャストで馴染んじゃったんだったら、ポッドキャストで、
うん、
うん。そういう形式で配信してる人は、もうみんなポッドキャスターでいいんじゃないのっていう。
うん。
ことで、まあね、それをどうのこうの口論したところで、
うん。
何のメリットもないわけだから。
うん。
ただ、まずいなって思うのは、その、同じポッドキャストっていう形式のラジオが、その、いろんなパターンになっちゃうっていうのは、
うん、
あまりちょっとよろしくないんじゃないかなっていう気はするのよ。
例えば？
どういうこと？
どういうのかな？まあ、例えば、どういうのかな？まあ、何かゲームがありますと。
うん。
まあ、そのゲームは、一つのゲーム機で遊べますと。
うん。
だけど、あ、このゲーム売れるぞっていうことになったっていうか、それに目をつけた、
うん、
他の企業が、うん、似たようなシステムのゲーム機を開発しましたと。
うん。
なら同じゲームなのに、このゲームは A というゲーム機では遊べるけど、B では遊べないとかね。逆に A では遊べないけど、B では遊べるみたいな形になってくると、
うん、
ちょっと分散しちゃうっていうのがあるじゃん。
あ、
だからポッドキャストもそれと一緒かなっていう。
VHS とベータみたいな、それも違うか。
まあ元々あれはね、ゲーム、まあ例えばファミコンとか、うん、そういうのは元々
プレステとか、
そう、
そういう機械が違うから遊べないみたいな。DS とプレイステーションみたいな、なんか PSP みたいな。
だから例えばゲームやってる人の念願っていうのは、多分昔から、うん、そういう、例えば、ファミコンとか、そういう、プレステとか、Wii とか、なんかこう、いろんなゲーム機を揃えないとっていう、うん、まあ、本体を、こう、買い揃えないと、いろんなゲームが楽しめないっていう、うん、じゃなくて、何か一つの、ドーンとしたゲーム機があって、それで全てのゲーム機が遊べたら、
うん、
その方がいいに越したことないじゃんっていう。
う
ん。のはあると思うのね。で、例えば音楽とか、
うん、
まあ、ゲームも最近はそうなのかな。その、ちょっと廃れてきた部分があって、
うん、
それはなんでかっていうと、やっぱりインターネットが普及しちゃったからっていうのもあるかもしれないね。
あ、
みんなもうインターネットで賄えると。
うん。
うん。で、そうなってくると別にゲーム機買わなくてもいいじゃん、CD 買わなくてもいいじゃん、っていう現状になっちゃって、
うん、
まあ、感じのソフトが売れなくなってくる、
うん、
もうみんなダウンロード、ダウンロードみたいな感じになってきてるっていうのは、やっぱあると思うから、とのつまり、まあ、求められるようになるのが、
うん。
やっぱり一つのプレイヤーで、こう、聞ける方がいいに越したことはないんじゃないかなっていう気はするから。
うん。
だからもう、ポッドキャストも別に、ポッドキャストごとに、例えばアンカーで聞くとか、
うん、
iTunes で聞くとか、他の、
Spotify
で聞くとか、他のアプリで聞くとかっていうのは、うん、あんまりその辺が分散しちゃうのは良くないんじゃないかなっていう気はする。
ものすごい数あるもんね。ポッドキャストが聞けるアプリって、調べた時に愕然として、こんなにいっぱいあったら選びようがないじゃんぐらいいっぱいあるのね。何が違うのかわかんないけど、何十個もあるよね。そうそうそうそう。
あそこが何で利益を得てるかっていうと、うん、やっぱりアプリ内広告なのよ。
ああ、なるほど。
うん。だから自分のところのアプリで聞いてほしい。うん、っていう形になってくるから。だから、うちで、ポッドキャストを配信すると楽ですせー、みたいな。
うん。
うん、スマホ一つで、ポッドキャストを配信できますせー、みたいな感じでね。
うん。
なってくると、そっちの方で、登録しちゃうっていう。うん。でも、例えば、アンカーみたいに、その、うちで登録したら、自動的に iTunes でも聞けるようになりますよー、みたいな形を貫いてくれたら、
うん。
それいいと思うのよ。
うん。
うん。それはもう、楽に配信したい人だったら、もうアプリで、アンカーで配信すれば、いいことであってね。
うん。
で、聞く側としては、その番組が iTunes で聞けるんやったら、うん、それの方がいいに越したことないじゃん。
別にどこの使ってようが関係ないっちゃ関係ないもんね。うん、
だから、それを徹底してほしい。
ああ。
っていうのはあるよね。ただ、アンカーは、その辺ふわふわしてるじゃん。iTunes に登録できる番組もあれば、うん、できない番組もあるみたいな。いつまで経っても。
うん、何かが違うみたいなね。
で、しびれを切らして、もう自分で、
うん。
うん。iTunes に登録するとかって。で、iTunes に登録したらみんなそっちの方に流れるから。
うん。
でもなんかちょっと一歩間違うとなんか2種類なんか配信になってるけど、そうそうそうとかね。そう。どうしたらいいの ?2 つあるけどみたいな。
なんか今のところはその辺がちょっと安定してないかなっていう気はするね。
うん。
ゆいまるさんもあれやもんね。もうアンカーは最初アンカー推しやったもんね。
は、はい。RSS フィードがある限り、
うん、
聞いていただいている方が、どのアプリを使っても私はいいなって思っていて。
あ、そうなんだよね。
うん、で、RSS フィードがなくなったら、まあそれ怖いなって、
うん、
それだけが今怖いなっていうふうに思ってます。
まあその RSS、形式で配信じゃなくなったらもうそれはもうポッドキャストじゃないもんね。
そうそうそう。
全くの別のラジオになっちゃう。
うん、そういう事態も全くありえないっていうのは言い切れないので。
まあね、別の配信方式が出てくるかもしれへんよね。
う
ん、
そうそうそう。
独自の。
今は RSS フィードがあるから逆に、うん、みんな自由に、無料とか有料とか、どこが囲い込みしてるとか関係なしに、
うん、
どのアプリケーションでも聞けるので、
うん、
今はまだ、幸せというか、
うん、
うん、みんなハッピーな状態なのかなって私は思っていますね。これがなんか有料になって、どこそこが囲い込んだぞ、みたいな話になると、ちょっともう、それこそ本当に分散するのかなっていうふうに思ってます。
ああ、そうね。
うん。
その、囲い込みっていう問題もちょっとあるよね。最近そういう、ポッドキャストの有料化みたいなのが話題になってて。
はい。
うん。で、要は、ポッドキャストを配信して、で、それを聞いてくれたら、その、例えば再生回数とか、
うん、
あるいは、単体で購入したら、リターンが返ってくるみたいな。
うん、うん。
うん。だから、聞いてもらえれば聞いてもらえるほど、お金入ってきますよ、みたいな。
うん、
システムの運営をするところが、まあ、ちらほら出てきて。
ますね。
うん。で、それが、まあ、例えばね、もう iTunes が、その公式がやってくれたら一番いいんだけども、
結局、うんね、そうそうそうそう。抱えてるところが中心になって、やればまだいいのかなと思うけど、うん、そうじゃないので。
そうじゃないっていう現状があってね。で、そうなると、うん、 じゃあ、例えば A っていう会社がそれでやって、だいぶちょっと利益を得ました、言うなら、じゃあそのシステムを真似して B、やってみよう、うちもやってみようっていう B っていう会社が出てくるとかね、C っていう会社が出てくる。で、あと、おのおのが、その、うちで配信したらこんな利益がありますよとか、うちで配信したらこんな便利なところがありますよとか、いう形でアピールし出すと、まあ、ポッドキャストが分散される。
うん、うん、
うん。っていうのが、
そっちの方が心配。
そう、あって、それも一つの心配事だなっていうのが。
うん。
どうしたらいいんやろねっていう。
配信者、本当人それぞれ、プロでやっていきたいって思う人もいれば、
うん、
本当に隙間時間にやりたいっていう人もいるし、ね、ポッドキャスターさん自体も考え方がみんなバラバラなので、
ユニット色だよね。
その番組に対する、スタンスというか考え方というかね、そういうのもバラバラだから、なかなかね、こう一つにまとまるっていうのは難しいのかもしれない、もとも
と。そうね、
手軽に始められるけど手軽にやめられちゃうんで、こう、話したいって意欲が収まったところで終わっちゃう人が結構いるのかなっていうイメージはありますよね。
まあ、
本当の日常をこう配信していくと、なんかもう話すことがなくなっちゃうのか、話せたことで満足しちゃうのか、何回かこうわーって立て続けに配信した後パタって止まってて、あれもう止まっちゃったっていう。逆に番組風にしてやってる人たちは番組だと思ってやってるから、こうやらなきゃっていうか、こう定期的に配信しますっていう決意を持ってこうやってるから、比較的続いてる感じはあるかな、イメージとしては。
だから、YouTuber が、こう聞いた話なんだけど、YouTube 側は、その YouTuber の人に対して、僕は、いくらいくら、儲かりました、みたいな話は絶対しないでくれって言ってるらしいのね。それ規約として。
うん。
らしいのよ。だから、YouTuber は、例えば、誰かに、そんだけ、再生回数が多くて、登録者数も多いんやから、がっぽり儲けてるんでしょとかって言って、
うん、
いやー、儲かってないっすよって言ってるらしいんだけど、
うん、
実は相当儲かってるらしい
よ。そうなの？
で、要は、その貧富の差が、貧富の差っていうか、あれ、儲かってる人と儲かってない人の差が激しすぎる。
なんか、レートも違うらしいですね。
そうそう
。うん、いっぱい集められる人は単価が高いとか、そういうことになってるから。
まあ、スポンサーがついたりとかね、する
まあ、それもあるからね。
ないし
ね。だから、あんまり。
としてやっていけるぐらいの。ですからね。
で、もう僕はもうこんだけ儲かってます、うははです、言って、言うのは絶対、やらないでくれっていうことをやってるらしいのよ、YouTube は。まあ確かに、そうすることによって、いやらしさはなくなるよね。ただ、ポッドキャストにはそういう縛りがないから、もしかしたらそういう、なんていうのかな、その、アフィリエイトじゃないけども、そういうポッドキャストやってて、ある程度儲けが、出ましたって言って、それを公表する人も出てきちゃうかもしれへん。うち、まあ、こんだけ儲かってますぜ、みたいな、
うん。ポッドキャストってさ、別に再生回数言っちゃいけないってないよね。
ない、ないね。
あまり言いたがらない人は比較的多いのかなと思うけど、別にいいんだよね、言ってもね。
それはまあ言った人は言っても別に構わない。
ね、そうだよね。まあそれが多いか少ないかはそれは聞いてる人の判断だけどさ。
YouTube はね、まあそれが、みんな掲示されるか表示されるから、ね。
そうそう。
うん。
で、あれでしょ、いいねだの悪いねだのね、親指マーク上向き下向きいくつありますって出ちゃうもんね。
うん。まあそれが、まあいいか悪いかっていうのは何とも言えない部分ではあるんだけど。ただ、ポッドキャストに関しては、その辺が、今、明確になってないから、っていうか、アップル、iTunes が、それを確立してこなかったから、多分、今更、やっても、混乱するだけやと思うのね。
ね、まあ、反発。放置しててね。
急にやっても、多分それで離れてしまう人もいると思うし、
うんうんうん、
そんなことするんだったら、ポッドキャストやめるわ、みたいな感じに、
うん、
なっちゃう人もいると思うし、やから、うん、まあ、そう考えると、今の状態が一番平和なのかなっていう、
うん、
ところに落ち着いちゃうのかなっていう、
うん、
部分ではあるかなっていう。
うん、
あとは最近というか、まあ昔からそうなんだけど、
うん。
時々ちらほら、定期的に、
うん。
言われるのが、うん、ポッドキャストちょっと横のつながりが広すぎて、
うん。
その、内輪感っていうの、身内感が、
うん。
出て、面白くないっていう。
面白くないんだ。意見
はちょこちょこ出てくる。例えば A っていう番組が好きで聞いてますと、でも、その A っていう番組は B っていう番組や C っていう番組や D っていう番組と繋がってると、
うん。
で、その人のあっちのことを話題にして面白いよとかって言ったり、こんなことしたよっていう話をしたりするけども、そのリスナーさんは A っていう番組が好きで聞いてるんだけども、別に B っていう番組、C っていう番組、D っていう番組を、に興味があるわけではないと。
うん。
だからまあ、興味のない、知らない人の話をされても、なあっていう。
うん。
うん。
おっしゃってることわかります。
うん。っていう意見は、その、定期的にちらほら出てくる。
うんうん。
で、またそれが出てこなくなって、こう、横のつながりでわーって盛り上がる。で、またちょっとシューンと沈下する。で、また盛り上がるっていう波があるかなっていう気はする。
うん。
うん。だから、昔はね、本当に、それこそ、ここの争いっていうか、もう、俺の番組だけを聞けみたいな。よその番組なんか聞かなくて、一度番組だけを聞けみたいな。ここの、ポッドキャスター様、一時期多かった時期もあったし。
そうなんだ。
で、かというと、それから数年後に、ちょっと横のつながり的なものがわーって広がって、
うん。
それこそそういう、派閥っていうかな。
うん。
うん。そういうチーム的なものができたりとかして、
うん
うん、で、またそういうのがちょっと停滞して、
うん、
うん、ここの時代がしばらく続いて、で、また横の広がりがバーって広がるっていう。なんかそういう波はあるかなっていう。
うん、
ただ、その横のつながりは一回途切れるから、
うん。
うん。うん。昔つながってた人と今はつながってないとか、
うん、
そういうのはあるかもしれない。
うん、
逆に、その、昔そうやって横の広がりでわーって盛り上がったポッドキャストが、一回収束して、今新たに横のつながりがわーって広がっても、それに乗っかっていけないっていう人はちらほらいるね。
うん。
うん。なんかそんな気がする。
ポッドキャストやってる人ってさ、なんだろう、発信、なんだ、情報とか意見とかを発信するのが得意な人じゃない？結局、うん。だから、うん、感想とか言う確率も高いんだよね。自分が聞いてて、そういう感想が欲しいと思ってるから、感想を言うっていうところもあって、ツイッターとかにハッシュタグで、こう、なんだろう、感想を言うとか、これを聞きましたっていうだけでも発信したりとかする人が多いじゃないですか。で、それによって、例えば、だから、お便りっていう形で出すと、今度、その番組で今度、お便りで読まれたりするじゃない。そうすると、うん、読む方の人が、その人のことを、善意で、あ、この人はこういうポッドキャストをやってる人なんですよっていう紹介をして、やるっていうのは結構多いじゃないですか。
うん、そうね、
うん。そうそう。でも、それが、よく思わない人もいるっていう話を聞いたことがあって、嘘と思って。逆にそれで紹介されて、こんなお便りを書く人のポッドキャストなら聞いてみたいと思って聞いたこととか、私も何回かやっぱりあるんで、それってすごくいいなと思うんだけど、
うん、
でも、なんだろう、身内でこう、紹介し合って、絆め合ってじゃないけどみたいに思う人もいるんだなと思うと、なんかなって。まあ別に思ったからどうということはないし、害もないんだからいいんだけど、
うん、
ああ、そういう解釈されることもあるんだ、みたいな、なんか。
あるね。うん。
うん、
だから、その、ポッドキャストをやってる人じゃない、うん、ただの本当に純粋なリスナーさ
ん
の場合、
うん、
なんかね、例えば人気のある、番組にお便りを送って、
うん、
で、自分の番組を紹介するっていう行為が、
うん、
なんかこう、売名、
う
悪い言葉で言うと売名的に感じる人もいるみたいなのよ。
売名しちゃいけなくないんだけどね。
いけないことはないよ。
スポンサーがあって、それのね、例えば なんかこう、どっかのメーカーの商品扱ってるから、こっちのメーカーのモザイクかけときますみたいな、そういう世界じゃないんだから、別に全然問題ないと思うんだけどね。
うん。だけど、それをやっぱり不快に思うっていう人もいる。
いるんだよね。で、
そもそも、例えばお便り紹介っていうのが、
うん、
その人は、その人の、なんか、パーソナリティのトークが聞きたい。
うんうん、
その考え方とかね、
うんうん、
経験とかに基づいた面白い話が聞きたいのに、
うん、
お便りばっかり紹介してたら、うん、面白くないやんっていうのもわかるよ。
でお便り紹介の回を聞かない人もいたりとかする
とか。そうそうそう。
あ、私たちは逆にこっちが面白いのになぁと思うけど、う
ん、パーソナリティさんの、あの、裁量、
うん、
まあ、計らい、まあその人がどういうふうに考えてるか次第にはなってくるんだけど、
うん、そうだよね。ハッシュタグまで読む人もいればね、そうだよね。
ね、
うん、メールだけですってとこもあるし、
通常回っていうのとお便り回っていうのを完全にまあ分けるっていうのは一つのいい方法かなと思うよ、
うん
うん。そういうのが嫌な人はその回聞かなきゃいいわけやし、
あ、
うん、で両方好きな人は両方聞けるしっていうことで。まあ一つの番組の中で、あの、どっちもやっちゃうっていうのが、ちょっと割とそういう、あの、お便り読む暇があったら、もうちょっとあなたの話聞かせてよぐらいの、ふうに思っても、まあ、なきにしもあらずだからね。みんながみんなそういうふうに、好意的に聞いてくれるっていうわけではないから。
うん。だから、どのリスナーの意見を取るのかは結局、やっぱり配信者の裁量なんだよね。
裁量になる。で、だから、リスナーのために面白い番組を作るっていうのは一つのやり方やと思うしね。
うん。
ただ、やっぱり、配信する以上は、やっぱり自分も楽しみたい。配信する側も楽しみたいっていうのはあるじゃん。
うん。
うん。だから、自分が楽しく、なければ配信してる意味がないっていう風に思う人もいるから、
うん、
それはもう他人リスナーさんがねどう思うが、うん、俺はこういうスタイルで貫きますと、うん、でそれが嫌やって言うんだったらすいませんけどよその番組聞いてくださいっていうね、うん、パターンもあると思うしやから本当にいろんな番組があっていいと思うのよ、
うん、
うん、でその中から自分の気に入った番組を選んで聞いておけばいいだけの話じゃないのかなって、
うん、
うん。だから、まあ、そうね、まあ、いろんな番組を聞いて、まあ、その中から選んでほしいっていうのはあるよね。
うん。
うん。ただ、なんかこう、ポッドキャストの順位って言ったらあれやけど、どうなのかな。その、例えば、その人気のあるポッドキャストとかが、まあ、口コミで、わーっとこう、この番組面白いですよっていうのが、もう、ザーって円満すると、
うん。
ちょっとこの、そこに名前が上がらない人たちは、肩身が狭くなるかなっていう、のはちょっとあるかなっていう気がする。で、例えば、ポッドキャストの日って、まあ、さっきも名前がね、ちらっと出てきたけども、うん、このポッドキャストの日っていうところで、
うん、
まあ、ある、まあ、例えば声の大きい人とかが、うん、あなたの好きなポッドキャスト番組を、ツイッターとかで拡散して、ポッドキャストを盛り上げましょうとかって、いう風にする人が、まあ、いるんだけども、まあ、見受けられるんだけども、うん、で、それで結構その企画に乗って、自分の好きなポッドキャストとかいうのをバーッと上がっていって盛り上がるんだけど、
うん、
まあ、そこに、かすりもしない人たちが、あ、俺たちの番組はやっぱり人気がないんやな、シューンみたいな形でテンション下がるっていう、まあ言ったらバレンタイン方式。人気のある男の子はバレンタインいっぱいもらって
投票でみたいな、ね。
うん、なんかそういう、のあるかなっていう、あるけど、どうなんだろうね。それも一つのやり方なのかな。実際やっぱりバレンタインデーってある程度盛り上がるもんね。その、もらえる人ももらえない人も。まあ、ただ僕はどっちかっていうと、そういうよりもクリスマス的な、もうみんなでわーっと盛り上がる、
うん
うん。特に誰が傷つくってこともなく、わーって盛り上がるっていう方が、楽しめるかなっていう感じではあるんだけど。 だからこう自主的に盛り上がるっていうかな、誰かに盛り上げてもらうっていうんじゃなくて、
うん、
うん、だからまあポッドキャストの日っていうのを楽し、あの盛り上げるんであれば、なんかそういうバレンタインデーみたいな感じの盛り上げ方じゃなくて、どうなんだろう、こう例えばクリスマスとかハロウィーンとか、なんかそんな感じのこう盛り上がり方が。の方が楽しめるかなっていう気はするけど、どんな風にすれば盛り上がるかなっていうのは、なかなか答えが出ないところではあるんだけど。
ポッドキャストっていうもの自体が、まだまだマイナーすぎるっていうのもありますよね。
そうね。ただもう、始まってからもう、十何年とかって経過してるから、まあ、今更っていうのもあったりはするんだよね。もう、盛り上がらないんだったら盛り上がらないで、まあ、この形式が今は心地いいかなっていう。
実際若い人がやらないわけじゃないもんね。結構若い学生さんが始めてたりとかするものね。そういうのもあるし、逆に年配の人でもやってる人はやってるし、
で、盛り上がったら盛り上がったで、まあそういう問題が生じたりもする場合もあるし、例えばね、YouTube なんかは再生回数稼ぐためにね、それこそ命の危険を犯したりとか、何かこう、事件を起こしたりとか、で、逆になんかこう、炎上して謝罪する、謝罪動画を上げないと、収集がつかなくなるとか、なんかそういうのもあって、わぁ、厳しい世界やなって思ったりも。まあもちろんそれはね、その上のクラスの人だけなんやろうけども、そういう、まあ頂点をつかんでる人たちのことなのかもしれないけども。まあ、ポッドキャストはそういう風になってほしくないなっていうのは、ちょっと思ったりはするかな。まあ、ちょっとそろそろね、時間が長くなっちゃったんで。
まあ、ポッドキャスト好きだからもう語り出すと熱くて止まらなくなっちゃうね。
まあこんな感じでね、ポッドキャストの話とかを、まあ気が合えばやるっていうのもいいかもしれないね。どうでしょう、皆さんもよかったらこんなことやってみませんかっていう感じで。
して
じゃあそろそろ締めましょうかね。
そうですね。
はい。こんな、まあ、特別番組を最後まで聞いてくださった方、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。お相手したのは、藤もっちと、
よいまると、
藤崎なるみでした。
じゃ、またいつかどこかでお会いしましょう。
お会いしましょう。
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。